愛を伝えてと題して宍戸久子先生より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に2章の1節から4節をご一緒にお聞きしました。で1節をもう一度読みします。そこで私はそちらに行くことで再びあなた方を悲しませるようなことはすまいと決心しました。伝道者パウロがコリント教会を訪問するのをやめた、私はそう決心したというふうにここで語っています。私が行けばもう一度教会を悲しませることになってしまうだろうからという理由も述べています。一体パウロとコリント教会の間に何があったのでしょうか。両者の関係に亀裂が生じている、そういう気配が感じられるわけですけれども、そうした伝道者と教会の不和の話を聞くことはどんな意味があるのでしょうか。教会と伝道者の間柄が難しい局面にある、そのことをパウロ自身はどう受け止めているんでしょうか。でそして最初の教会が直面したこうした困難を通して、私たちは神様がどのような生活、教会生活を私たちに望んでくださっているのか、そのことを御言葉を通してここから聞きたいというふうに思います。今日の箇所の、少し前ですが、1章の23節にはパウロがコリントへ行かない理由として、それは思いやりからなんだというふうに語られていました。1章の23節、神を証人に立てて命にかけて誓いますが、私がまだコリントに行かずにいるのはあなた方への思いやりからです。教会を思いやっているからこそ行かないというふうにあえて説明するのは、コリントへ行って教会を訪問する、そういう計画があったからでした。でパウロの計画はこうでした。まず、パウロその時エフェソにいたんですけれども、エフェソから出発して、まずコリントへ行きます。そしてその後コリントから北の方、北のマケドニアへ行きます。そして来た道を南下してもう一度コリントへ立ち寄って、その後は遠くエルサレムへという、そういう計画を立てていたわけです。一章の16節を見ますと、このような確信に支えられて、私はあなた方がもう一度恵みを受けるようにと、まずあなた方のところへ行く計画を立てました。そして16節ですが、そしてそちらを経由してマケドニア州に赴き、マケドニア州から再びそちらに戻ってユダヤへ送り出してもらおうと考えたのでしたというふうにあります。でところが実際にはこの計画は、実現しませんで、パウロはコリントを訪問してその後マケドニアに行った後、コリントにもう一回戻ることなく、ユダヤへ、またエルサレムへ行ってしまったということがあります。でそのパウロがコリント教会を訪問した際に、教会の人たちにとってもパウロにとっても忘れることができない出来事が起こったようです。で今日の箇所の、次のところですが、2章の5節を見ますと、悲しみの原因となった人がいればということで、コリント教会の信徒のことで悲しみの原因となった人がいるんだということが、語られます。でどうやらこの人物をめぐる問題に直面して、パウロはコリントに立ち寄るという計画を中止してマケドニア訪問した後はそのままエフェソの近くに戻り、またエルサレムへ行ってしまったようです。で再びコリント教会を訪問することが、教会にとってもパウロにとっても悲しい出来事になってしまうと考えたからだというのが今日の一節のところです。一体この人物とパウロ、また教会とパウロの間に何があったんでしょうか。で具体的な内容はよくわからない面も多いんですけれども、 7章の11節を見ますと、先の方ですが、333ページ、7章の11節を見ますと、ちょうど途中、11節の途中ですが、例の事件に関してはという言葉が出てきます。そして続く12節では、ですからあなた方に手紙を送ったのは不義を行った者のためでもその被害者のためでもなくという、不義を行った者その被害者という言葉が出てくることから、教会の中のある人もしくは人々が教会全体を揺るがすことを行って被害を受けた人も出て非常に大きな事件となったというふうに考えることができるように思います。で、ある仲介者はそれは、第一コリントの5章に記されるような、不道徳な交際をする人のことなんだというふうに考えています。で、そういうふうに読まない人もいるんですけれども、そして、とにかくある種の、教会を揺るがすような出来事というのを起こしたその人が悔い改めることなくコリント教会にいてパウロの使徒としての権威を傷つける、何らかの攻撃を始めたと。おそらくパウロがこの人の在り方を良くないと指摘したことが背後にあるというふうに思います。そしてパウロはこのことによって大きな痛みを覚えることになったと。しかもその際コリント教会は全体としてはパウロを支持したり守ったりする手立てを持たずに傷を負ったまま失意の中に沈むパウロをそのままコリントから去らせてしまったようだというわけです。で、こうした事情を考えると自分が訪問することで教会も自分も悲しむことになるという一節の言葉が少しわかるような気がします。パウロが深い悲しみの出来事を経験したそのことを、この手紙から知ることができるわけです。コリント教会にとってパウロの訪問の延期が必要であると。で、パウロとしては事件に関わった人の悔い改めを求める思いが強くあったのではないかと思います。もしかしたらパウロがこの人物に回帰を言い渡したのではないかと考える人もいますし、そして教会がそのことを受け止めることができなかったというような事情もあるのかもしれないというふうに考える人もいます。で、今日の箇所の2節にはもしあなた方を悲しませるとすれば私が悲しませる人以外の一体誰が私を喜ばせてくれるでしょうという、まるで自問自答するようにもし私があなた方を悲しませるんだとするとそのあなた方こそが私を喜ばせてくれる存在となるはずだというようなことを言っています。ですからパウロが教会を悲しませたと結果的にそうなってしまったということがあったようです。で、そういうあなた方だからこそ私を喜ばせてくれるようになるはずだというふうにここにはあります。伝道者パウロはどんなことをもって喜ぶことができるんでしょうか。私を喜ばせてくれる、それは何といっても教会の人たちが救いに預かる、キリストの救いに預かった人たちがその救いから落ちてしまうことなく救いの完成の道へと歩んでいく、そのことこそがパウロのまた伝道者の牧会者の喜びでありまた務めであったというふうに考えることができます。パウロにとってのこの喜ばせてくれるというそのことは教会の人たちが共に救いに預かるというその出来事であるはずです。で、パウロは神様から自分がこの務めコリント教会の人たちの救いを、その救いの道を歩むコリント教会の人たちを支えていくそういう務めを授けられているというふうに信じていましたし、 まあ、そのために歩んできましたので、この時教会との関係に亀裂が生じて、また救いから離れてしまう人たちがいるということを深く悲しんでいました。福音のためならどんなことでもすると、そういうふうに語ったパウロですから、教会の人たちの救いということについて非常に悲しみを覚えていたと。で、そういうふうに考えるのはパウロがコリント教会を愛していたからです。愛するゆえに悲しみの中にあり、自分の力で何かをするということができない状況の中で、この第二コリント、この手紙を書いて、そして過ごしているという、そういうパウロの姿がわかります。で、教会の中で起こるさまざまな出来事というのを考える上でも、私たちができることというのはあまり多くないのかもしれません。教会の中にもさまざまな出来事が起こりますけれども、その中で私たちが、これさえすれば解決するというふうなことも、まあ、少ないようにも思います。で、パウロの場合は救いの危機が教会に広まる、そういう深い悲しみの中で、愛ゆえに心痛む中で、ただ神様がお働きくださるのを待っている、そういう状況にあります。おそらく祈りつつ解決を待つ中で、きっと、無力な自分の力のなさとか弱さとか不甲斐なさというものを知らされて、愛ゆえに悲しみ、教会の救いを求め、御手の働きを待ち続けた、そういう面があるのではないかというふうに思います。こうした悲しみの中でパウロは教会に宛てて一つの手紙を書きました。で、4節に、涙ながらに手紙を書きましたというふうにありますので、涙の手紙というふうに呼ばれる手紙なんですけれども、これは第一コリントと第二コリントとまた別の手紙というふうに考えられていて、非常に厳しい内容を含んだものであったので、厳しい手紙というふうに呼ぶ人もいます。で、3節にもその手紙のことが記されています。あのようなことを書いたのは、そちらに行って喜ばせてもらえるはずの人たちから悲しい思いをさせられたくなかったからです。涙の手紙というのは、パウロと教会との関係が回復させられるということを願って書かれた、そういう手紙です。教会の問題が御心にかなって解決し、パウロ自身教会の人たちから喜びを与えられるということを願って記された手紙です。で、そしてパウロが語るその喜びというのは、先ほども言いましたように神様の救いの出来事と結びついていまして、教会の人たちもまた自分自身も救いに預かって生きるものとなる、そのことを示しています。で、3節の後半に、私の喜びはあなた方すべての喜びでもあると、あなた方一同について確信しているというふうにあるのは、救いの喜び、私たちが救いの喜びに預かることこそが、教会にとってもパウロにとってもとても大事なことで、本当に喜びの出来事っていうのは、このただ一つの神様の救いの出来事に預かることだと、この確信を一緒に覚えようというふうに、言っている、そういうところです。おそらくパウロが問題にしている人というのは、神様によって救われたものにふさわしくないあり方をしたのだというふうに思います。で、そしてその点について語るパウロの言葉を退けて、教会の一部の人たちも巻き込んで、反パウロのグループができてしまうようなことになったのではないかと想像されます。何とかして救いを語ろうとするパウロは、十字架の贖い、罪の許しものを必要とせず、パウロへの反発を強める人たちに対して、今のままでは一緒に喜ぶことができないではないかと、神様の救いの出来事に預かり続けるということなしには、 私たちみんなの喜びは与えられないではないか、そのためには悔い改めが必要ではないかというふうに語っていくわけです。教会の問題を考える上で、教会にとって最も大切なことは何でしょうか。それは皆共に十字架と復活の救いの出来事、罪の許しの出来事に入れられることで、そこから問題の解決が図られる、そのことが教会の大切な信仰だというふうに思います。教会が嵐に巻き込まれるときに、神様の救い、そこからもたらされる喜びという信仰がなければ、砂の上に建てられた家のように崩れてしまいます。逆に、たとえどんなに大きな嵐に巻き込まれても、この喜びの知らせ、福音が中心にあり、皆共にそれに預かって歩むことを許されるならば、必ずお導きによって進んでいくことができることでしょう。御言葉を聞き続ける意味はここにあります。御言葉によって養われ、強められ、また励まされ、一つにされていきます。で、さて、パウロがこの涙の手紙というものを書いたときに、パウロの心は悩みと憂いに満ちていたというふうに4節にあります。私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。この悩みと憂いという言葉は、苦しみと不安というふうにも訳すことができまして、パウロの心の状態というものを知ることができます。悩み、苦しみ、また悲しみ、不安の中で涙を流しながら手紙を書くパウロの姿というものを思うにつけ、何としてもこの手紙を届けたいと、教会の悔い改めを求めたいと願うパウロの熱意にも触れることができます。そして続く4節の後半では、あなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでしたというふうにありまして、このために涙の手紙は書かれたのだと、私はそういう思いで書いたのだというふうにパウロが語っています。手紙の、この涙の手紙の中で、教会の中にある罪の現実というものを指摘するということは避けられないことでした。教会の信仰を正し、悔い改めを求めるために非常に厳しい内容というものが含まれていたからです。しかしそれはあふれる愛のゆえ、コリント教会を愛していることを知ってほしいからだというふうにパウロが語ります。教会を愛するからこそ、厳しい手紙を送らざるを得なかった伝道者の悲しみと、また愛とを思うときに、伝道者が教会の人たちの救いのために自分の利益を求めることなく生きるものであるということを、また伝道者にとって本当に大切なものは何かということが示されているというふうに思います。教会のすべての業は、すべての人の救いの出来事のために進められていきます。伝道者はそれに使えなくてはなりません。キリストの十字架による贖いを信じることなく、罪のままの自分の在り方を肯定する、そういう教会の人たち、また十字架を語り続けるパウロの使徒としての権威を疑ってパウロの言葉に耳を傾けない人たちがいました。その人たちに心を痛めつつ、涙を流しつつ、しかし愛するゆえに神様の救いに預かってほしいと、とどまってほしい、キリストの十字架を見上げようではないかと、そう考えて語ることをやめなかったパウロの姿が描かれています。こんなふうに伝道者から思われたコリント教会は幸いの群れだというふうに思います。課題はまだ解決しておらず、教会の欠け大きい歩みが指摘される中にあっても、伝道者は教会を愛することをやめません。ちょうど十字架の主が私たちの 欠けある歩みをご存知でありながら、なお私たちの罪のために十字架に歩んでくださったのと同じようにです。教会もまた戸惑いながらではありますけれども、パウロの言葉を聞こうとしていきます。でこうした教会の交わり、伝道者と教会の交わりというものが最初の教会の時代からあったということを教えられます。常に順調な歩みを続けている、そういうわけではありませんけれども、教会はどのような時にも十字架の救いに預かる恵み、福音を中心にキリストの体として一つにされて終わりの日を目指して進んでいきます。私たちもまた主にあって互いにあふれる愛を抱きつつ、御心にかなう信仰生活を歩みたいというふうに願います。何よりも救いの出来事、キリストの十字架の贖いを分かち合いつつ喜び合う群れとして歩みたいというふうに願います。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆あがめて賛美いたします。本当に造り主なるあなたがこの地を、また私たち人間を愛してくださって、御子の十字架と復活の恵みによって罪の許しを与えてくださり、命を与えてくださった大きな恵みのもとでこの日も過ごすことを許されて感謝いたします。主イエスの礼拝、主日礼拝、またこの夕礼拝と御言葉に預かって一日を過ごし、新しい週間を始める幸いに預からせていただき感謝いたします。私たちは御言葉からすぐにそれてしまうものですから、このようにして御言葉のもとへといつも導き返すあなたの導きに預かって本当に感謝をいたします。パウロがコリント教会を愛して言葉を語り、また手紙を書き送り、何とかして教会の救いのために心を砕いた、そのような御言葉を聞きました。私たちもまた神様の恵みによって罪をあがなわれて歩み出したものですが、その恵みから落ちてしまうような歩みへと進んでしまう、そのような日常生活を送っている私たちです。どうか私たちが本当に神様の愛に気づき、また十字架の恵み、ご復活の憐れみに預かって新しい歩みをすることが許されますように、また教会の交わりを祝福し、あふれる愛で共に愛を分かち合う、そのようなものとさせていただけますようにお導きください。私たちの教会をイエスキリストの十字架の贖いのもとに一つとしてくださいますようにお願いいたします。また教会に連なるお一人お一人がさまざまな出来事の中で、また困難や悲しみの中でそれぞれの思いを持って過ごしておられますけれども、どうぞ御言葉による慰めと励ましのもとに置いていただけますようにお願いいたします。どうぞ神様の大きな憐れみが伝わって、私たちが共に神様の愛のもとを生きることができるように導き支えてください。疲れを覚えるときに、また困難な状況に置かれるときに、どうぞ神様のもとに導き返してくださいますようにお願いいたします。山梨の地に、また日本の各地に、また世界の各地に教会が建てられている恵みを感謝いたします。どうか共に伝道の技に励み、神様が私たちに託してくださった務めにつくことを許されますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。